サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。先日ですね、チームの中でテックリードってやつにオフィシャルに指名したいみたいな風に上司から言われました。まあ、やっていることとしては、まあ、その、チームで持っているいくつかの、こう、ピラー、柱みたいなのがあって、その柱の3つあるうちの1つを多分一番担うのにふさわしい人間だから、それをやって、まあ、他にそれに取り組む人たちを全部リードしてやってもらえないか、みたいな風に言われました。で、まあ、出された3つの柱のうち、多分僕はそのうちの2つぐらいは、多分一番チームでよく理解している部類にいるんですけど、その中でも、フロントエンド寄り、かつ、まあ、カスタマーの直接のエクスペリエンスを作り得るところですね。操作体験だったり、利用体験を直接与えるような部分を、まあ、まるまる、まあ、ロードマップを策定して、先に進める。まあ、まあ、ビジョンを持って、ロードマップ作って、まあ、PM と一緒に仕事をしていくみたいなのを頼まれたというのが、まあ、正しい説明でしょうか。でですね、まあ、今までだと、うちは、エンジニアリングマネージャーにあたる、まあ、その、僕が今、上司といった、人が、基本的にそういう仕事を全部やっていました。その3つのピラーがあったとしても、その全てのピラーに関して PM だったり、プロダクトのチームと接触して、ロードマップを策定するのは彼自身がやる仕事だったんですけど、まあそれじゃあなんかうまくいかないというか、まあ彼のキャパシティがかなり、なんていうか全体のボトルネックになるのを自覚してですね、本当にちゃんとできる人に移譲した方がいいだろうというふうになった結果、彼なりに考えた組織の構成がその3つのピラーに対してテックリードを置くという結論に至ったのだと思います。彼自身もキャリアの中でエンジニアリングマネージャーというのをやるのが初めてなので、結構まあいろいろ四苦八苦しているっていうのもあるし、試行錯誤している部分はあるんですけど、なんかそういう仕組みを変えようとする申し出みたいなのは初めて聞こえたので、結構本人も、なんか思い悩んでるというか、アクションを取らないといけないっていうところまで至ったんだなと、横目に見てて思います。こう、さすがに僕よりも多分、まあ、多分じゃないな、はっきりとエンジニアリングの仕事をやる、経験っていうのは乏しいというか、まあ、まあ、機関的なものもあるし、組んできた会社の数も違うし、彼自身が、なんだろう、マチュアード、大人っていうより難しいな。まあ、熟練されたエンジニアリングマネージャーっていう立場でもなければ、シニアなエンジニアとして長くやってた人というわけでもないので、僕はどっちかというと、彼と話すときは、なんだろう、むしろ彼をどう助けていくかっていう方に、フォーカスが寄っていて、ワンワンしたときに、なんだろう、もう僕がメンタリングを受けるというよりは僕は、なんだろう、現況報告だけをして、今助けられるものを尋ねて、僕が、タックルしていくみたいな風に、ポジショニングをしているような相手なんですけど、まあ、それの上で彼が新しい選択をしたので、ああ、全然引き受けますよという風に返したのが、まあ、先々週の話ですね。でですね、その二日後なんですよ。その二日後に、やっぱなしでっていうのが来たんですよ。それが面白くて。僕、まあ、なんだろう、まあ、経験的にも自分の今やれる能力としても、まあ、大体妥当な指名じゃないかなぐらいに、こう、まんざらでもない面をしていたんですけど、それが取り下げられたんで、ちょっと、やっぱ、ふさわしくないって思われたんだろうかって不安になったりもしたんですけど、 まあ、結果として亡くなった理由っていうのは会社として、なので僕らの中で合意を取った上で、その後 CTO と喋ったのかな。CTO と喋った時にそれをやめなさいというふうに言われたみたいで、これがこの今勤めているペルソナっていう会社の面白いところで、とにかくフォーマルな役職を絶対につける気がないっていう、つけさせないっていう方に倒している現れで、結局そのテックリードっていうラベリングすらも、まあ創業者二人の意図としては、やらせたくないと。で、そういうラベルを与えることっていうのが、まあ、オーソリティ、権威ですね。権威っていうのを作ってしまうので、それはコミュニケーションにとってただの阻害であると。この人なら何か知っているって思い込まれる可能性があるリスク。まあ、それとは逆に、この人が言っているなら、すべて正しいと思ってしまう。まあ、ジュニアな人が、一歩引いてしまう可能性があるし、その権威を持った側の人は、自分の意見、を言いやすい心理的安全性は得られるんだけど、その結果あんまり他の人を気にしない発言っていうのを容易にできてしまうみたいなのがもろもろあって、わざわざそのラベルをつけることにはこの会社のカルチャーとしては、うん、期待してないよというふうに話されたみたいで、その上で、今回のフォーマルなテックリードポジションっていうのは立ち消えになってしまいました。めでたく僕は今もただの無印のソフトウェアエンジニアとしてこの会社で過ごしています。はい。それは、まあ、僕は会社が決める判断というか、この会社のカルチャーの形作るのをこうやって見れた方が面白かったので、よかったです。まあ、結果としてで、マネージャー自身がその上で分かったのは、単純にただデリゲートをすればいいだけで、そのフォーマルなテックリードっていうのを置く必要は全然なくて、もう少しオープンに人が入れる状態にしたりっていうチームの、まあ、作り方っていうのを、見出す結果に至ったと思うので、よかったです。まあ、結果としてその依頼されたようなポジショニングを少し僕は意識して働いたらいいんだろうなというふうに受け止めています。という近況報告でした。はい、チャプター4に入ります。チャプター4はフィナイトタイムですね。The Staff Engineers Pass の全体を見たときに、パート1、パート2、パート3っていう大きな分割がある中の、パート2の最初にあたります。パート2のタイトル自体はエグゼキューションということで実行なんですけど、まあこれは手前までですね、パート1はザ・ビッグ・ピクチャーということで、まあ大きな地図、まあ大局観みたいなタイトルにしましょうか。そのパート1で話されてきたことっていうのは、まず自分がこの会社でどういう、この組織でどういう人間であるのか、何をやる人間なのかというのをチャプター1で知って、チャプター2で、3つの地図、まあ、どこに行ったらいいのかっていうのが分かるような情報、どういうふうに、まあ、地形ができてたり、どの方角に進んだらいいのかみたいなのが分かる情報を得ることで、チャプター3では、クリエイティングザビッグピクチャーということで、その筋道自体を自分で組み立てること、ゴールまでの行き方っていうのを自分で、計画することみたいなのを、話していました。で、それすべてがまあパート1ということで、まあなんだろう、いろいろ何かに取り組むための準備をしていた段なんですけど、パート2ではそれをエグゼキューションということで実行に移すというところですかね。で、最初に扱うのは、フィナイトタイムというタイトルの通り時間ですね。フィナイトってインフィナイトの通常形って言ったらいいんですかね。インフィナイトが無限という意味で、無限が無限じゃないということで、有限と言いましょうか。フィナイトタイム、有限の時間というタイトルになっています。まあ、どういう話しそうかっていうのは、なんかタイトル見たら分かってしまう感じはするんですけど、まあ、リキャップの方からいつも通り読み直していきたいと思います。リキャップはですね、 と 1,2,3,4,5,6,7,8 8個パレットがあって、だいたいなんか 2,3 グループに分けられる感じのことかな。まあ、はい、普段通り読み直していきますと、 By the time you reach the staff plus level, you will be largely responsible for choosing your own work. This includes deciding on the extent and duration of your involvement with any given project. You can do everything, so you need to choose your battles. なるほど。まあ、スタッフ以上のレベルになる頃には、自分が取り組む仕事を、選ぶ責任っていうのが発生するようになりますよと。まあ、それが多くの場合においてと。で、カッコ書きで、おそらく全てではないみたいなふうに。まあ、そんな気がするけど。で、まあ自分のプロジェクト、与えられたプロジェクトに対して自分がどうやって入っていくかっていうのを、決断することも含めて自分でやんないといけないと。あなたはもうすべてやれることはできないので、あなた自身は、自分がどの戦いをするか、どういうバトルをするのかを、選ぶ必要がありますと。これが一つ目。で、二つ目。You are responsible for choosing work that aligns with your life and career. Career needs as well as advancing your company's goals. なんで、会社のゴールに向かわせるのと同じように、生活やキャリアの必要性にアラインする仕事を選ぶことに責任を持つのがあなたですと。はい。まあそうですね。とにかく仕事を選ぶというのをおめえが考えろよという話ですね。次も同じようなこと言ってて、You are responsible for managing your energy なんで、まあ、エネルギー、あなたのエネルギーを、管理する責任があなたにありますというところで、まあ大体最初は自分の責任についてという話ですね。で、四つ目が、Some projects will make you happier than others or improve your quality of life more. いい話だ。いくつかのプロジェクトは他のものよりも、あなたを幸せにしたり、あなたのクオリティオブライフをより良くしてくれるものだろうと。まあ、そう、いろいろプロジェクトを選ぶのに責任があるんだけど、その多分プロジェクトを選ぶこと自体の中の多分チップスなんでしょうね。きっと自分にとって気持ちいいやつがその中にあるはずだよねっていうことを言ってるんでしょうね。で、次のバレットが、Your social capital and peer credibility are bank accounts that you can pay into and spend from. You can lend credibility and social capital to the other, to other people, but be conscious of whom you are lending to. この章の多分一番肝っぽいところなんですけど、あなたのソーシャルキャピタルとクレディビリティ。まあ、どっちもなんだろう。こう、社会的信用とか、信頼みたいな話ですね。ソーシャルキャピタルとクレディビリティは、あなたが使う銀行口座ですと。で、クレディビリティとソーシャルキャピタルをあなたは、人に貸すことができるんですが、それを貸す相手は、慎重に選ばない、慎重であるべきです。慎重であれという感じですかね。命令形だ。で、次が、skills come from taking on projects and from deliberately learning. Make sure you are building the skills you want to have. なんで、スキルはプロジェクトに取り組むことから学べるのと、自分で学ぼうと自発的に、意識的に、学ぶことから得られるものですと。あなたが、どういうスキルを得たいかっていうのをメイクシュアしときなさいよと言ってますね。で、次が、free up your resources by giving other people opportunities to grow, including starting projects and handing them off. なんで、人様が、他人が成長する機会のために自分のリソースを開けておきましょうと。で、それは、自分がプロジェクトをスタート、プロジェクトを始めて、それらを、彼らに手渡すことも含めて。はい。 いいですね。人の成長のために。自分が始めたプロジェクトを渡したりすることも含めて、まあ、誰かを成長させることを意識しましょうという感じですね。で、最後のバレットが、Focus means sometimes saying no, learn how なんで、集中というのは、フォーカスですね、集中というのは、おー、すげえ、外で人が元気に喋ってる。お、通り過ぎてた。はい、Focus means sometimes saying no なんで、集中することというのは、時にして、ノーということを意味しますと。はい、そうでしょ。ね。で、learn how なんで、どうやってそれをやるか学びなさいというところでしょうか。というのがリキャップで、まあ、あんまり時間の話を、このリキャップ上はしているようには見えないんですが、その時間を得るために必要なことを、みたいなのを言ってる気はしますよね。で、まあ、今回はちょっと中身の話に突っ込まずに行こうと思うんですけど、大体は、まあ、その、タイムマネジメントの話ですね。で、タイムマネジメントそのものの話ではなくて、どっちかというと、タイムマネジメントに取り組む以前のいろんな、こう、スタッフエンジニアとして働くときに存在する変数みたいなやつがいっぱいあるんで、それぞれとどう向き合うのかっていうのを話している、チャプターになっていました。これは、まあなんだろう、ソフトスキルとか、例えば、まあ、ここまで出てきたポリティクス的な話でもない。まあ、社内政治とか、コミュニケーションスキルとか、そういうものの話ではなくて、もっとちょっとそれ以前の情報を整理する方法だったり、まあ、スタッフレベルになる上位のソフトウェアエンジニアとして、発生しうる仕事それぞれを、仕事とか、まあ、振る舞い、やるべき振る舞いっていうのを、どういうふうにモデリングするかっていう話だというふうに僕は捉えることができました。で、まあ、内容としてはかなり、こう、地に足ついたことをずっと喋っているのと、まあ、若干ソフトスキルっぽいものも中に入っていつつではあるんですけど、かなりプラクティカルで、僕個人としては好きなショーでした。で、次回でざっと紹介したいと思うんですけど、ちょっと前のチャプターの時にひよって長いから3回に分けて話すみたいなことしちゃったんですけど、できる限りもう大事なところをうまく掴んで、次回だけで終わらせたいなというふうに思っています。ということで今日はこの辺で